今日はね、
うん、
イッチが少し前っていうかだいぶ前に、
うん、
感想を話していた本のね話をしたいと思うんですけど、
本の話ですね、
うん、足、ヒレ、翼はなぜ進化したのか、生き物の動きと形の40億年っていうマット・ウィルキンソンっていう人が著書でね、
うん、
これ、イギリスの人かな、多分
翻訳本なんですよね。
翻訳本ですね。めちゃめちゃ量あってさ、
文庫でしたっけ、あれ
文庫になってるね、もう
文庫になったんですよね、
うんうん、
で文庫だなと思って買って届いたやつの厚さにびっくりしたんですよね。
そうそうそうそう、
うっってなって、
うん、あれそうす、なんかその、うん、いわゆる、まあ、教養書っていうのかな、一般向けに書いた、まあ、科学の本だけど、うん、専門家が書いた、
うん、
まあそれにしても分厚いよね。
それにしても分厚い、うん、
ただこう読んでみて非常に、まあ、いい本だなと思って。
そうですか、うん、
イッチがなんか、ね、ツイッタースペースで話して、まあ、取り上げたっていうのも分かるなと。理由は同じかどうか分かんないけどね。でまずすごく分厚くて、かつ読みやすい本ではないみたいなさ。
そう、読みやすくはないんですよね、
うん、あの本だけどいい本だなって思った。
あのそこだけ軽く本編の前に深掘りになっちゃうかもしれないですけど、
うん、
何がいいと思いました、いい本だなと思った。
ね、
特に何が、
うんと、こんだけ幅広い記述をできるのがすごい、ね、今の現代の科学においてほぼ生物学全般にわたって書いてるっていう。
あの具体的には人が二足歩行するっていうだけじゃなくて、
うん、
なんかその魚類のヒレがどうなってるとか、爬虫類の足がどうなってるとか、あの種をまたいだトークになってるっていう意味ですかね、それは。
そうだね、うん、あのこの人多分そのすごく生物に対して広く興味がある人で、
うん、
で個人的な印象としては、その生物って普遍性と多様性が両方あると。
普遍と多様、
うん、普遍性っていうのは全ての生物に共通してるようなこと、例えば細胞でできてますとか、
うんうんうん
うん、そういう話で、多様性っていうのは一つ一つこう同じ生物といえどもいろんなあの体の形してるし、いろんな暮らし方してるし、いろんな生き方してるし、子どもの見方も全然違うしとかさ、
うん、
そういう違い を、うんまあ、楽しむっていうか、違いに注目するっていうのが多様性、
うんうんうんうん、
でこの人はいろんな動物、いろんな生物を扱いながらもやっぱり普遍的なものに興味があるんだなっていうのが思って、でそれの最も普遍的なんじゃないかとこの人が考えるキーワードが、体を動かすっていう、体を動かして移動するっていうキーワードだと、に多分行き着いたから、それに関しての本を書いてるんだと思う。
これ読み終わった後はそらそうだぐらいになってるのもすごいですけど、
うん、
読む前ってんってなりますもんね。体を動かす、そこがキーワードってなりますもんね。
そうそうそうそう。でこの日本本屋放題翻訳した題名が、うんまあ、足、ヒレ、翼はなぜ進化したのかっていうことで、一応副題に生き物の動きと形の40億年って書いてあるんだけど、
うん、
そのこれ現代はレストレスクリーチャーズっていう題で、
休まないっていうこと、
そうそう、せわしない生き物みたいな。
あー、そっちの方がかっこいいですね。
うん、ちょっとまあなんかよく英語ってちょっとシャレた題をつけるじゃん。
あ
ー、だその生物、動き回る生物っていう意味なんだけど、
うんうんうん、
なんかその生物が体を動かして移動するっていうことを取り上げてるんだよっていうのと、洒落た言い方にしてるっていうのは現代で、
うん、
多分こう日本のやつっていうのは足、ヒレ、翼っていうのを最初につけたのは、そっちの方がキャッチーだからじゃないかなと思うんだよね。
うんうんうん、
その、あの、生物が移動することについてみたいな本だとさ、面白さの取っかかりがないじゃん、普通の人にとっては。
確かに。
うん。うん、めっちゃニッチになっちゃうから、
うん、
なんかそういう体の形、鳥の羽ってなんでああいう形になってるんだろうとか、そういう、まあ、こう広くみんながこう興味を持ちそうなところに題名をつけてるんだけど、
うん、
ちょっとこう話が実は狭くなってしまってて、
確かに
本の内容としてはもっと広く、本当に生物に普遍、まあ、動物に普遍的にある体を動かして移動して餌を食べたり、まあ、生殖活動したりとかいろんなことをするっていう基本的な動きなんだよっていうことをずっとこう 書いてて、
うんうんうん、
そこはすごい面白い。もう本当にあらゆる生物を取り上げてるって一つのキーワードで説明してるっていうのが面白いなっていう。
確かにね、
うん、だ一応副題として生き物の動きと形の40億年っていうちゃんとこう あのハードな感じのカチッとした感じの一応あれをあのタイトルを入れて、うん、あのリスペクトしてんじゃないかなっていう気はした。
確かに言われて思いましたけど、うん、僕その、うん、あの足とヒレと翼っていうのが、うん、そのどうしてっていうのでどういう論調で書かれるのかなっていうのを読む前に思ってたことって、
うん、
あの流体力学とか航空力学とか建築の力学的なものが書かれてるんだと思って読み始めたんですよ。
そうなんだよ、俺も全く同じで、その、うん、さっき言ったように翼ってあの形してるのは飛ぶためじゃん、飛ぶのに必要な、うん、まあそういう物理学的な特性を満たしてるっていうことと、
うんうん、
それがどうやってできるかっていわゆる生物の中で発生学、どうやって体ができていくかっていう分野に関して多分書いてあるんだろうなと思ったから、実はあんまりこのタイトルから気を引かれなかったんだよね。はいはいみたいな感じだった、ちょっと
すごいわ。
でも1がまあ進めてたから読んでみようかなと思って読んだ感じなんだよね。
そうで、僕それよく考えたら、おすすめするときに実はそこをもう読む前の自分の気持ちを忘れていて、
うんうん、
あのそういう力学的な本だと思って読み始めて実はそうじゃなかったんですけど、そのそうじゃなかった本筋の方で感動があったので、
うん、
ひたすらそっちでおすすめしてて、もともとこれがあの航空力学とかの話だと勘違いして読み始めたっていう自分の間違いをですね、今の今まで忘れてましたね。
うん
うん、
これはなんかね、その、まあ、このタイトルの付け方がいいとか悪いとかって問題じゃなくて、まあ、そういう我々のね、
うん、
個人的な印象だったんだけど、なんかその、より面白いなと思って、で、その最初に言ったその、こうかなりこう広く生物学に関して扱ってるっていう意味では、なんかね、俺これを使って授業することっていうのは可能なんじゃないかとちょっと思ったんだよ。
ああ。大学の前期の授業全13回とかっていうのを組むってことですか。
そうそうそう。
あ、
なんかこれを元にして、これに書いてあるここの説明はこういうことなんですよって言って、その教科書を当たるっていうか、その説明をするみたいなことが可能なぐらい網羅してるんだよ、生物学を。
そう、密度がすごいんですよね。
すごいんだよ。
そうそうそう、
これ、
うん、
まあ、全10章あるんだけどさ、
うん、
1章ごとになんか分野が変わるんだよね。つながってるとこもあるけど、
若干読むのしんどいですよね。だから
しんどい、
うわー読み終わったまだ1章っつって、なんかこれ2章読み終わったと思って3章っつったら、また違う話題が1から始まるのかと思って、うってなりますもんね、あれ。
なる
そう、時間かかるんだよね。なんかそのしんどい読書のイメージが、でも面白いんだ、よくできてるんだ、うんうん、
なんかさ、どっかのこう進学校の、まあ、中高一貫の進学校、なんだっけ、どっかだっけ、なんか国語の先生で1年間その1冊の小説をずっと読んでいくみたいな授業をするっていう話聞いたことがあるんだよ、ね、名物先生みたいな感じで
聞いたことありますね、
うん、
あるある、
うん、だそういうなんかこう一つのものを手がかりとして、そこからこうどんどん膨らませて授業していくっていう方法に使えそうな感じの本だなと思ったんで、
うんうん、
それぐらいいろんな要素が詰め込まれてるなっていう。ただこれを例えば生物学の素養がない人におすすめするかって言ったら、あんまりおすすめしにくいなっていうのはある。
そう、ちょっと超えるハードルが多いですよね。
うん。うん、で、一応なんかチラッと言ってたけど、
うん、
こう、なんていうの、生き物のか、まあ、体の形とかをよく扱ってるわけだけど、
はい。
の割にあんまり図がないんだよね。
そう、あのね、本当にこれ図がないの。なんでって思ったぐらいに。
そうそう
そう。そうそう。
なんか、硬派にも程があるだろうと思ってさ。
この説明全部文章でいくんかいっていう、
うん、
なんか、翼とか後ろ足の形状とかをひたすらこう言葉で書いていくんですけど、
うん、
小説チャレンジしてんのみたいな。
本当に。あの、
そう。
あの、説明は基本的にうまいっていうか、すごく巧みな文章でしてるんだけど、
うん、
いや、でも三次元の形状ってやっぱちょっと図がないと、
うん、
こう、人間のこう、言語理解力にはちょっと限界があるんじゃないかなって、ちょっとっていうのは思ったから、そこもまあちょっと進めにくい点ではあるんだけど。
そう。参考資料が欲しい。いや、その意味では先輩がさっき言った、その授業のそのネタにするって素晴らしいですね。うんうん、
いや、本当に。
全くその通り。
そう見たら本当に、本当素晴らしいね、うん。
それ今思ったな。あの、図らずも、 僕今度新しく授業を持つことになったんですよ、
うん、
札幌市内の某大学の、
うん、
まあ、それも看護学生なんですけど相手が、
うんうんうん、
に全15コマの講義をするってことになって、
うん、
で今まで僕出張先で看護学生30人ぐらいに講義用っていうのも10年弱やってるんですけど、
うん、
パワーポイントを使ってないんですね。
なるほど。
黒板代わりのホワイトボードに毎回書きながら、1回に2コマずつやるんですよ。 1ヶ月に1回しか行かないので、
うんうんうん、
毎月2コマだから1時間半2コマホワイトボードを使ってってずっとやってたんですよ。でそれずっとやってるんですけどしんどくなってきて、毎回3時間書かなきゃいけないし、
うん、
なんかこの話したっけみたいなの毎回分かんなくなるし、で本当は資料作りたいなと、今の流行りはもう全員ほとんどの講義はパワーポイントだ、でもパワーポイントを14コマ分作るのもしんどいからなんとなくそのままになってたんです、
うん、
が新しく講義を持つことになり、そっちも15コマ持たなきゃいけなくて、今度の人数が多いんですよ。学年100人ぐらいいる、
うん、
すると黒板かホワイトボードか知らんけど書いても多分見えないんですよね今度。
後ろの方の人たちはね、
おそらく、
うん、
だからもうプレゼン作んなきゃいけない、うん、だからこの10年ぶりくらいにその看護の講義ゴリゴリの病理学のやつを全部やんなきゃいけないってことになって、割と頭を抱えたんですよね、すごい量があるから、
うんうんうんう
ん、で考えたのが、なんか文章でしっかり書いてる資料のを読みながら、ここは俺が絵で説明するっていうのをやりてえなっていうのをもやーっと思ってたんですよ。
おお、なるほど、いい
じゃん。つい2時間くらい前に。
おおお
お、それで行くしかないかなと。だからちょっと文字の多い本をみんなに教科書として買ってもらって、
うん、
僕はだから資料集みたいな感じで、1コマ90分の間に10枚くらいの写真なり何なり絵なりを出して、教科書を読みながらその話を雑談込みで説明していくっていう風にすれば、プレゼンもそんなにいっぱい作んなくていいし、まあ、それだけ引っかかりがあれば喋れるだろうっていうのを考えてたところだったんですよ、
うん、
本当にその先輩が今読み終わったその足ひれ翼の本、
うん、
それでやりたい、
うん、これでね、
病理関係ないけど、
内容違うけどね、
そう、病理全く関係ないけど、うん、そう、そういう本が病理で一冊あったら嬉しいなって思っちゃったんですね、
うん
うん、いや、そういう本ですよ、だから
そういう本だね。
誰かが講義にしてほしい。
なんかその例えばさ、その神経細胞とか脳を扱ってるところがあるんだけど、
はいはいはい、
まあ、その神経細胞は電気信号を使ってやり取りするとか、
うん、
まあ、あるいはその化学伝達物質って言われてる、まあ、アドレナリンとかね、ドーパミンとか、
うん、
セロトニンとか、
うん、
そういったものを使ってもいるとかっていう説明を、
うん、
なんていうか、ものすごい凝縮した文章でさ、1ページぐらいで書いちゃうんだよね。
そこ
前段だからさ、その先にまあ説明したいことがあるわけだよね、
うん、
これを使ってどうやって体を動かしてるかとか、そういう、まあ、神経系と言われる脳と、まあ、体を動かすための筋肉っていうのが、
うん、
どうやって進化してきてるのかとか、そういうことを書きたいから、そのための必要な情報を書くんだけど、うん、この人書きたいことがありすぎて10章にもなってるから、
うん、
その説明がどんどんさ、こう濃縮されていくから、本当に理解しようと思ったら1ページ読むだけでもやっぱ教科書開いて読むみたいなことを本当はしなきゃダメなんで、相当多分生物学のそれはない人と、ただこの人のアイディアとかが面白いし、文章をまあ読ませる文章だから、こう斜め読みももちろんできる本なんだけど、あ、こんな感じなんだっつってね、
うんうんうん、
これ多分その俺らがその哲学の一般向けの本を読んでる時の気分だと思うんだよこれ。
いや、そうじゃないですかね、
うん、
今のね、その何を読んでる時の気分っていうので、僕が今もう一つ同じ気分になったのは、
うん、
今度僕あれは神保町が近いところにあるスタジオに行く仕事があるんですよ一個、
うん、
多分これ放送されてる時はもう終わってるんですけど、でそこが神保町駅と九段下駅のちょうど真ん中あたりにあるんですよ。
はいはいはい。
どうやってそこに行ったらいいのかなっていうのが、僕が土地勘がないから分かんなかったんですけど、それを口頭で教えてくれた人がいて、
うん、
半蔵門線でここまで行くじゃないですかとか、あ、でもそれだったら浅草線から三田線に乗り換えてここに行くとこれぐらいの距離になるじゃないですかっていうのを ずっと説明してくれるんですけど、
うん、
路線図をくれって思うんですよ。だから
そう、そうだね。だから東京の人ならわかる、うん、ことを前提にしすぎだろうみたいなことね。
そうなの。で、ね、神保町っつってのになんで九段下の話するのって、うん、神保町と九段下が近いからっていうのを、
うん
うん、あのさ、それ字面でわかると思うみたいな、
うん、
こっちからしたら、
うん、
でもいや神保町と九段下は分かるでしょとか言われても分からないので
分かんないよね。
地図をくれと、
うん、
そしたら Google マップ開きながらやればいいじゃないって言われて開くじゃないですか、
うんうん、
Google マップを開いたところで神保町のそばに九段下があるかどうかっていうのはもう倍率次第なわけですよ、
うん、そうだね。
そうだから、うん、なんかそういうのに乗り慣れた人用の路線図っていうのがないとダメで、
うんうん、
あの銀座線とか半蔵門線とか東西線とか一個一個調べてっても一切たどり着かないじゃないですか。なんか独特のつながり図みたいなのが頭の中にないとダメですよね、
うん、そうだね。
あの時の僕のイライラが全く通じないわけ、うん、いや今とりあえず説明しちゃうからとかいや違う逆説明しちゃわないでっつって、うん、なんか適度な絵をくれっていうそれの感覚に近いですね。
うん
う
ん
でも、ね、分かるよ、うん、でも面白いの、
うん、そうなんだよこれね、うん、ね、まあこうざっとね、
うん、
10章あるんだけど、
うん、
1章目が、
はい、
人間はどのように歩き走るか、
うん、そうだそうだ。
で2章が人間の直立二足歩行の起源っていうことで、
うんうんうんうん、
まあ1章と2章を使って人間の、まあ、歩き方走り方移動の仕方っていうところの特性を話してるわけだよね。
そうですね。
こういうところが他の動物、まあ、四足歩行の動物より優れてますよとか、
うんうん、
こういう環境に適応するために生まれたんじゃないかとか、
うん、
まあ、それは進化の話もしてるわけだよね、
うんうん、
でこの本って、進化と発生と運動っていう、まあ、キーワードでずっと進んでいくんだけど、
うん、
まあ、それはその運動っていうのはその移動する手段ってことに体を動かして移動する手段ってことなんだけど、それが、まあ、どうやって40億年かけて進化してきたかってことと、
うん、
その体を作るため、まあ、赤ん坊のだんだん受精卵から赤ん坊の、まあ、
はいはい、
動物の形になってくる時のことを発生っていうんだけど、
うんうん、
その発生の方法っていうことをずっと、まあ、キーワードにしてるんだけどさ、まあ、うん、1章と2章は人間について、
うんうんうん
うん、3章は鳥がどうやって飛ぶか、
そう、そっからね突然鳥に行くんですよね、
うん、
僕ちょっと割とびっくりしたんですよね。猿じゃないんかいって思いました
もん、うん、確かにこれ四つ足の動物に関して驚くほど冷たいよね。
冷たいですよね
スルーって抜けてるもんね。
そう、しかもねこれ順番的に最初人間なんだなって思ったんですよ。
うん、
なんか動物から行くんじゃないんだって正直思いました。
うん、うん、
人間にも興味ないのかって一瞬思いました。
これは単になんかあの新しい方からやってるんだと思うんだけどね。
あ、その順番の仕方もなかなかちょっとパワフルですよね。だから
そうだね、だからよく話題に出る歴史を教えるときに縄文時代からやるからみんな興味がなくなるんだろうっていう、
あ、そう、
近現代史からやろうよっていうのと同じで、うう、一番身近な人間っていうことをやって、
うん、
まあそのもう一個祖先の四つ足動物、
うんうん、
まあ、犬とか象とか何でもいいけどさ、
うんうん、
その辺っていうのはこうずっと出て比較のために出てきてるから、まあ正立てはしてないけど、
うんうん、
まあ、それを書いて、でその前に鳥をやって、
うん、
その後か進化的にその前にいる鳥をやって、
うん、
で4章が、背骨は泳ぐためにっていうことで魚をやってるわけですまあちょっと爬虫類飛んでんだけど、爬虫類もまあ4足で歩くってとこではその哺乳類の大部分と一緒だから、まあ、ちょっと飛ばしてるんだけど、
そうですね、
うんうん、でまあ5章もヒレはいかにして足になったかってことで、まあ、今度魚からその魚のねヒレが、まあ、あの爬虫類とか両生類以降のその足に変わったっていうところの進化を書いてるっていう、
それも結構、うん、あのそんなに分かったように書いちゃうんだっていうのも衝撃でした。あんまり考えたことがなかったんですよね。
確かにね、なんかその、うん、まあ、ヒレを使ってちょっとずつ歩くようになってだんだん足になったんだみたいなことをさ、
うんうん、
まあ、想像してるわけだよね。
想像してますよね、うん、で浅瀬でとか、
うん
う
ん、これちなみにだけど、うん、一応さそのさ進化の順番、脊椎動物といわれる背骨があって、まあ、骨があってみたいなもので、はい、まあ、魚がいるわけだよね。
います、
ね、魚背骨あるもんね、
うんうん、
で魚が両生類になって、まあ、カエルとかの両生類になって、
うん、
でトカゲとかの爬虫類になって、
うん、
でまあ爬虫類の一種と言っていいのかちょっとよくわからない、まあ、恐竜から鳥が進化したみたいな話なんだよね。
そうですね。
で別枠で爬虫類から、哺乳類ができたきたんだっけ
っていうことになりますよね、
うん
うん、
っていう、まあ、一応進化の流れがあって、それをその人間側からこう逆に辿っていってるっていうのが、まあ、第1章から5章の前半っていう感じかな、
うん、そうやって聞くとなんか進化の一般的に言う進化の話みたいに聞こえるんですけど、
そうそうそう、
うん、これを運動っていう切り口でひたすら切っていくっていう、なんか結構カロリーが濃い展開なんですよね。だから
そうなんだよね、
うん、
まあ確かに、まあ、その後半ね、その動かない植物とかの話も出てくるんだけど、
うん、
まあ、少なくとも動物に限って言えば動くもんね大体。
人間が他の動物より運動は劣ってて脳が優れてるって僕正直思ってたんですよね、うん、この本読むまで、
うんうん、
そしたら人間が他の動物よりも持続的に歩き続ける力があるっていう、
うんうんう
ん、あんまり僕今まで気にしなかったんで、
うん、
あ、じゃあ運動でもある程度優れてはいるんだっていうところをあんまり考えてなかったんで、そういうなんか小ネタ的にも面白かったんですよね。
ああ、なんかね最近言われてるようになってきてる説じゃないかな多分。
まあ最近新しいんですか。
割と新しいと思うよ、その、
うん、なんか2時間でも3時間でも歩き続けられるっていうのが他の動物にはないんだって言われて、うん、そうなのと思って、
うん、
あんまり考えたことなかったわっていう。だからマラソン的な能力が人間の一番得意なものだってことですよね。
そうだね、
うん、
うん、それに結構支配されてるかもね。あ、なんかさ、ちょっと話外れるけどさ、
うん、
人間って運動しないと不健康になっていくじゃん。
そうっすね、言いますよね。
だけど
よく
ね、うん、だけどあれ動物の種類によるらしいよね。
あ、運動すりゃ健康になるとは限らないと。
動物にそうっていうか運動しなくても
うん
健康なままでいられる動物も結構いるみたい。
え、割とそうなんですかね、もしや。
割とそうみたいだよ。
ああ。ゾウとか。
うん。いや、なんかもっと近い、猿とかでもなんかそうみたいだよ。
人間が運動しないといけない、健康になれないとか、運動できるやつの方が健康だっていうのは、だから運動できるということが人間が生き残っていく上でかなり有利だったからそういう人が残ってるっていう。
いやー、どうなんだろうな。いや、なんかね、どっちかっていうと、
うん、
運動しないと不健康になっていくっていう感じなんだと思うん
です
よ。で、なんでその必要があんだよっていうさ。
運動織り込み済みで健康なんだ。
そう、
うん、なるほど。
まあ、だからそうか、同じことかもしれないね。運動するっていうことが前提に体の仕組みが作られてるっていうことなのかもね。代謝とかも含めて。
ちょっと僕らが当たり前と思ってることを一応言語化すると、
うんうん、
この話っていろんな考え方があって、一つの因果じゃねえなっていうのは、
うん、
運動できなくなった人から順番に死にやすくなるっていう捉え方もできるし、
うん、
運動した方が気持ちよくなって健康みたいな側面も忘れてはいけないしみたいに、だから一つの因果じゃねえっていう話なんですよね、うん、この話。
そうそうそう、
うん、
さ、進化的に普通に、ま、パッと考えると、
うん、
運動能力が高い方が生き残りやすいっていうのは何となく分かるじゃん。
分かる、
分かります。なんか餌とかも取りやすいしさ、
生き残りやすいは分かる、食料に
分かる、
分かる。
だけどそれって単に運動能力が高い、
うん、
のが生き残っていくだけで、
うん、
別にそれと運動しないと不健康になるってあんま直接関係ないなと思ったんだよね。
それ本当そうですね。そこは勘違いしちゃいけないんだ、うんうん、そうだ、うんうんうん、なるほど、うんうんうん、
不思議だなって、だからそういう性質があるらしいってことが分かってきたけど、まあ理由とか多分その細かくはよく分かってないんだと思う多分。
適者生存の原理で言うと、うんうん、運動できない人を社会の中に飼ってると損失の方が多くなるから、
うん、
運動しなくなった人をさっさと殺すように進化している、
うん、
あ、パソコンのバッテリーが足りないんでパソコン挿します。
はい。
いや、その
何か、いやそう、なんか、なるほどね。
高齢者とかをずっとコミュニティに置いておくと、
うん、
知恵とか共同体のこの保守とかで役に立つんだけど、
うん、
無駄飯を食うので、
うん、
運動しない人から順番に不健康になって死ぬように進化している。仮説。
あ、
だから他の動物に比べると社会性が強いので、
うん、
あの運動しなくてもコミュニティの中で役に立つっていう側面が出ちゃうから、それを抑制するために運動しないことで不健康になるような 特性をつけている。
なるほどね。いや、それはあり、なんか、その、理にはかなってるね。
めちゃくちゃ残酷ですよね。
ロジックがとじる。ちなみに、ここで話してるのは、我々その社会的価値観とかって全く別で、生物学的進化っていう側面で言うと、どういうロジックが成り立ちうるのかってことを考えてるだけだからね。
そうそう。僕が別にそういう急進的な老人死ねと思ってるとかっていうわけでは一切ない。
うん、そうそう。体を動かせない人がダメだとかって言ってるわけじゃないからね。
ない。そういうことじゃない。
うん。うん、
注釈を入れたくなる先輩ありがとうございます。
いや、俺らそのなんかさ俺らっていうかそのなんていうか、
はい、
それぞれのコミュニティによってさ前提があるじゃん、話す時の。
ありますね。
今は単に科学の話をしてますっていう前提で話すけど、別にこの前提はさ社会全体が共有する前提じゃないからね、うん、
共有する必要もないですしね、
うん、ないですしね。そうそうそう
そう、面白いですよね。だからその健康しないと、あ、違う、健康じゃない、運動しないと不健康になってくっていうそのメカニズムっていうのの理不尽さを解釈はするけど、
うん、
今みたいに適当に仮説出すけど、
うん、
まあ、何が正解かは分からないけど、それは理不尽だよねと今の我々は思ってるってことですもんね。
そうそうそう、今のね、そのいわゆる文明社会って言われてるところでは、
うん、
それがちょっと重荷になってるところはあるよね。
重荷になってる。もうええやんけ。
先進国では、
うん、そう、もうええやんけと思うんですけど、そうはいかないんですね今のところ。
だから人間が運動しなくても健康なまま生きられる動物だったらよかったのになーっていう、なんか単に今運動したくないっていうだけで、ね、ジムとか行きたくねえなーっていう気持ちを前から出発してるこの話は俺の中で。
ジム僕契約してるんですよ、
うん、
全く行ってないですね今。もうね、雪かきでいいってことにしちゃってるんですけど。
ああ、まあね。
でもですね、雪かきって全く運動にならないです。
そうなのかな、
うん、
汗はかく。筋力維持には役に立つんだけどね。
うん、もうちょっと年取ってからのひょろひょろ筋力だったら維持に役に立つと思いますけど、
うん、
やっぱり負荷が全然違いますもん。
ジムのマシンとか使ってやるやつ、
まあ、マシンはもう全然、僕もそもそもマシン使えないですもん。マシン使ってる人が輝かしくて見たくないので。
確かに
分かる。ランニングマシンしか使ってない、走ることすらしない
っていう、ね、で後半の話なんだけど、
はあ、
後半からね、こうなんていうか、今まではその力学的な話っていうかさ、その体の形の話とかね、
うん、
まあどういうふうに体を動かすと効率よく前に進むかみたいなさ、泳ぐにしても這うにしても、
うん、
歩くにしてもね、
うん
うん、もうちょっとその後半はそのメカニズムっていうか体の内部のその構造に対してアクセスしていくんだけど、
はい、
まあ、いわゆる発生学になっていくわけだよね、
うんうん、
でここの辺からね、俺個人的にはすごく面白くなってきたんだけど、
うん、
同時にこの発生学っていうのは三次元的な体の構造が出来上がってくる ものなので、もう本当に絵がないと何のこっちゃか全く分かんないはずなんだよ。
どっちに何が移動してとか軸がどうみたいな話を言葉だけで書かれるんですよね、
うん、そうなんだよ、
ね、
なんかさ、おたま、まあ、カエルの卵がさ、受精してさ、おたまじゃくしになってで羽化するみたいなところのさ、こう早送りムービーみたいな見たことある人結構いると思うんだけど、
はいはいはいはいはい、
まあ魚でもいいんだけどさ、
ええ、
あれこうグワーってなんか形が変わってさ、ダイナミックに、
うんう
ん、でだんだんこうなんか生物の体っぽくなってきてさ、
うん、
でだんだんこう頭っぽいものとか目とかができてきてみたいなの感じだけどさ、
う
ん、
そうですね、うん、
あれ目で見てるよりもさらにこう細胞のこう動き方とかがさ結構複雑でさ、俺も全然よく分かってないんだけど、
うん、
かろうじてなんとなくぼんやり知ってるから、
うん
う
ん、
こう文章だけでも多分この辺のことが言いたいんだろうなみたいなさ、
そうそうそう、
ことが分かるからいいんだけど、なかなかね、いやでもねこれね、その形のその想像するのがめんどくさいっていう難しいってことよりもね、なんかこう、なんていうのかな、どうやって手とか足が生えてくる場所を決めるかとか、
はいはいはいはい、
そういうまあ、はいはい、体をさ上からこう分割してってこう節っていうかさ、
うん、
うん、人間哺乳類の体はあれだけど、例えばサソリじゃねえや、
昆虫、
足がいっぱいあるやつとかさ、
なんだっけ、多足
ムカデ、ムカデとか、
うん、
ムカデとかってこういっぱい同じようなものが並んでるじゃん、足、
あ、ユニットが、
足がユニットがあるじゃん、
レゴみたいに
一対の足みたいなのがさいっぱい並んでるじゃん、
分かる分かる、はいはい、
あれってそうユニットをこう重ねていってる感じするけど、うん、ああいう風にこう体がこう分割、部位ごとにこう分割してって、
うん、
繰り返し構造になるみたいな仕組みがこうどうやって化学、化学的なっていうか物質的に操作されてるのかみたいなのってめちゃくちゃ面白いっていうか、発生学のその、
うん、
花形の一つなんだよね。
それって、
うん、
ハモントラセントフィボナッチにも出てきました、うん、その話
出てくると思う。近藤先生っていう方が書いた本だけど、近藤先生の専門はまあチューリングパターンと呼ばれてる、
はいはい、
まあ、要は体にパターンを作り出すため その数学的なっていうか、その物理学的なその仕組みがあるんだけど、
うんうんうん、
まあ、それはアラン・チューリングが予想してたっていうことだけど、
はい、
まあ、そのユニットみたいな同じものを繰り返しの構造を作るっていうのはチューリングパターンのお得意の ところで、まあ、それのちょっと応用したような概念が、まあ、いわゆる発生時計って呼ばれてるような、まあそのユニット
発生時計、
分割、体をこう分割していくみたいなね、
うんうん、
人間でもなんか一応サイって呼ばれるなんか魚辺に思うみたいな時間、
最級の
サイ、最
級、うん、エラのやつ、
そうそう、はい、そうそうそう、人間の体で一番おかしいのは背骨だよね、
うん、
背骨ってこう並んでるもんね、
あれ確かに繰り返し構造、
繰り返し、ああいう感じの構造を作るために、まあ体の上にこうなんかね等間隔にマーキングしていくみたいな仕組みが、まあ、あるんだけど、
うん、
それを司ってる、その分子構造みたいなのを、分子システムみたいなのを、まあ、発生時計って言うんだけど、
うん、
同じ繰り返し周期があるっていう意味で、その話をね、ゴリゴリに書いてあるっていうね、
ゴリゴリに書いてありましたね。
でも俺個人的に面白いのは、それが結構進化的にすっごく遡っても保存されてるっていう、う
ん、ああ、うん、
あの脊椎動物みたいな骨がある動物よりもっと前のさ、
うんうん、
四方動物とか、まあ、クラゲとかあの辺りは違うから、
イソギンチャクとか、
イソギンチャクは入んのかな、
海
綿、海綿は入んない、
海綿入んない、
海綿はねもっと原始的だから入んないんだけど、あ、まあ、なんかこの教科書でよく出てくるのは、左右対称の動物は大体同じような発生をしてんじゃないかっていう
書いてましたね。
そうそうそう。なんかこのね、このなんか分け方が結構好きで、
うん
うん、その博物学的な分け方っていうよりは、もうちょっとこう数学的な感覚があるというか、
それちょっともう一回、博物学的な分け方っていうのは見た目が似てる似てないで切っていく分け方ってことでいいんですか？
そうそうそうそう、
うん、でまあ、そうじゃない、
まあ、基本的には一緒なんだけど、でも 体が左右対称か、うん、そうじゃないかみたいな分け方をしてるっていうさ、
うんうんう
ん、もっとなんか根本的な分け方してるって言っていいのかな、わかんないけど、
言いたそうなことはわかります言いたいことがわかるかどうかわかんないですけど、
もっとね、概念的な分け方をしてるってことかな、観念的で概念的、抽象的な分け方をしてるってことかな、うん、足が4本あるとかさ、足が何本あるとかっていう分け方じゃなくて、そういう、まあ、そのどんどん普遍性に踏み込んでいくっていうところが割と好きで、
それ分かりますよ、分かりますし、うん、この話って普段そんなもんなんじゃないのって思ってるやつを説明されるたびに、
うん、
あれ確かになんでっていうなるのがすごいいっぱいある世界なんですよね、ここ。
そうそうそうそう、
うん、
あ、こういう観点で注目するのかっていう驚きもあるし、
あららら
まあ、いわゆるメガネをかけるというか、
うん、
そういう見方でやるとこうなんか見え方変わってくるなみたいなさ。
わかるな。
うん。
全然関係ない話になっちゃってあれなんですけど、その背骨とかが連続してる構造でとか、
うん、
あと手とかも、
うん、
腕がなぜここの場所に生えるのかとか、
うん、
指はなぜこの本数生えてそれ以上でも以下でもないのかとか、この感覚何なんだろうかみたいなことを無限に考えながら読んでしまうじゃないですか、
うん、
で読んでる最中に僕ズーム会議かなんかがあって、
うん、
本読んでる最中に、あ、今から時間だなと思ってズームにパッて自分が映るじゃないですか。で、じゃあよろしくお願いしますって言ってこうズーム画面に向かってこう手を何気なく組んだんですよ、確か。
うん、
その時のそのズーム画面通して組んで見える自分の指っていうのがあるじゃないですか、そのズームのモニターに自分で映ってる、
うん、
その指が気持ち悪くなったんですよ、う
ん、ああ、
言ってること分かります、何この形みたいな、
うん、
もう
自分キモいみたいな、よくよく考えたら、
うん、
こうなんか体の先端からこう5本突起が出てるって異様じゃないみたいなことでしょ。
そうそうそうなんですもうあまりに当たり前すぎて考えてないのに、機能とか、
うん、
その発生とか、
うん、
物理法則の先でこれになってるメカニズムとかっていうのを散々考えて、うん、いやーすごい奇跡だなと思ってパッと見たものがすごいいきなりグロテスクになって、
うん、
なんだろうってなる、あの文字のゲシュタルト崩壊みたいな
感じ。ああ、そうだね、そうそう、なんか指が5本あるとかもさ、
うん、
見慣れてるだけだからね、これ多分ね、当たり前なのって
キモくないですって思っちゃうんですよ、うん。あと僕ね、最近手の甲に毛が生えてるのが嫌なんですよ。
すげえ一気にどうでもよくなった。
これでもね、髭剃りで剃るのもちょっと違うし、何なんだろうって思って、こう、何人かに話してたんですけど、全員真面目に聞いてくれないんですよ。
うん、聞いてくれないだろうね。あ、でもね、全然関係ないけどね、
うん、
関係ないっていうか、俺、M リーグっていうその、麻雀を見てるんだけど、麻雀ってさ、
はいはいはい、
プレイヤーの手が映るじゃん。
おお。
だからみんなね、結構手に気をつけてるらしいんだよね。テレビで放送されるから。待ってか、ネットで。なんか、この間、その M リーグに入った渋川ナンパプロっていう、まあ中堅結構強い人がいるんだけど、
はい、
その人は手脱毛したって言ってた。
麻雀でテレビとか、
そう。
カメラに映るから。
そうそうそう。なんかその人前に出るっていうところで髪型に気を使ったりおしゃれに気を使ったりってことも気をつけるんだけど、その一環でエステに行って手を脱毛したって言ってたね。
いやー、一言とは思えないな何の話だったか、
うん、さあ、じゃあこれ2本に分けた方がいいから来週話しますか、後半。
あ、わかりました。なるほど。
うん。じゃあ最後に、その左右、総称って言うんだけど、まあ要は左右対称の我々みたいなものって何、うん、っていうことを説明しとくと、
うん、
逆にその左右対称じゃないもの、例えば人手とかね。
ああ、天対称ですね。
天対称、ね。放射対称性って、まあ本の中に書いてあるけど、
うん、
要は天対称だよね。
あれ点でいいのか。
まあ、
一本の直線の周りに対象ってことですよね。
そうそうそうそう。要は、みかんみたいなことだよね。
みかんみたいなことですね、うん、ああそうだそうだ、うん、ああ分かった分かった、一つの軸の周りにね、
そうそうそう、同じユニットがこう円周上にこう輪っかのようにこうくっついてるっていうね、
ぐるっと人間違いますもんね、左右対称だけど、
そうそうそう、
ああ確かに、
だからもちろんその哺乳類全部左右対称だし、魚も左右対称だし、
うん、
もちろんそのカエルとかもっと遡っていっても、あの虫みたいなね、ミミズみたいなのも左右対称だよね、あれね、多分。
確かに。
うん、でもっと遡ってもっと古く分かれたやつで、クラゲとか、
うん、
ヒトデとか。
クラゲ、ヒトデ、イソギンチャク的なものは、
放射対称性っていえば、点対称、ぐるっとこう。
あの左右対称じゃないんだ。左右だけじゃない。
うん。円対称って言ってもいいかもしれないけど。で左右対称の方が移動に向いてるみたいな話を始めるわけだよ、ここからね。
そう、ぎょっとしますよ。移動、また移動って言った、うん、みたいな、
うん。
移動キーワードなんだ。
ということでね、うん、来週もうちょっとね、あの続きを話したいと思います。
わかりました、はい。
はい。じゃあ今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。